からお送りする麻衣子先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の麻衣子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私麻衣子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ皆さん、毎日少しの日本語をできていますか？私はちょっと最近仕事の方が忙しくなりすぎてですね、なんかもう毎日少しというか、もう本当もうビビたる量になってきつつあるんですが、ちょっと反省しながら最近過ごしています。さあ今日はですね、テーマトークの日ですね。毎月一つテーマを決めて、それについてのトークを繰り広げていくという、まあ一人なんですけどね、はい、お話ししていくというコンセプトでやっています。もう11月になりましたので、11月のテーマに沿ってお話ししていきたいんですが、10月のテーマ、先月のテーマがね、一時帰国で買いたい日本語教材というテーマで、私が買おうと思っているものとか皆さんにおすすめできるものを先月はお話しさせていただきました。で、今月のテーマなんですが、今月も一時帰国関連のテーマにしました。今月は一時帰国でしようと思っていることということで、私が今度、来月の月末、ちょうど年末ですね、クリスマスの頃から久しぶりに日本に帰国する予定なんですね。で、その時に、まあ皆さんも多分同じだと思うんですけれど、一時帰国をするとなれば、いろいろ欲しいものをリストアップしたりとか、行きたいところとか、子供に体験させたいこととかをこうメモとかに書いたりしますよね。ね、iPhone のメモ帳でも何でもいいんですけど、で私もね、そういうことをしていて、自分の iPhone のメモ帳にたくさんしたいこととか、子供と一緒に行きたい場所とかをいろいろ書き溜めているんですね。でそれの中で、まあ、特にこの今回はこれだけは外せないなということについて今日お話ししていきたいと思います。さあ、今日じゃなくて、そう、今月はなので一時帰国でしようと思っていることをお話しします、テーマとしてね。で今日は1回目なので、そのしようと思っていることを少し、ね、2つ大きく取り上げてお話ししようと思います。さあまず1つ目なんですが、1つ目は年末年始に帰るということで、お正月体験、まあ、年末年始体験というのかな、はい、それをぜひ子供にさせたいなというふうに思っています。皆さんは年末年始に海外から日本の方へ帰国されたことってありますか？我が家はね、今まで帰っていた時期が春とか、まあ夏とか秋とか、結構そのお正月、年末年始を避けていたんですよね。あ、違う、夏は帰国してね、6月とかかな。まあ、そうそう、夏休みではないんですけれど、ね。で、年末年始も帰ったことなくて、なんでまあそういう風になってるかというと、やっぱり日本の極端な気候、季節、夏と冬、あれはやっぱちょっと避けたいなというふうに思っていて、で、まあ冬は冬でね、ドイツの方が基本的には寒いんですけれど、皆さんもご存知のように、日本の家ってすごく寒いですよね。ね、まあこたつはあるものの、ホットカーペットとかね、ヒーターとかはあるものの、それでも家の中で、私日本にいた時はダウンジャケット着てたりとかしてましたけど、もうそれぐらい家の中のあの寒さっていうのがなんか自分の中で耐えられなくって、冬に帰るのはなーっていう気持ちがずっとあったんですね。でも日本の冬って、まあ、そういった寒さの問題はあるものの、一方ですごく魅力的な季節だとも思ってるんですね。なぜかというと、やっぱり日本のもうメインイベントというか、日本文化のね、もう一番大きなイベント、年に1回のイベントであるお正月がやっぱり冬にあるからですよね。でお正月って特にもう日本の季節感とか日本の伝統文化とかを体験できるすごくいい機会だと思っていて、いつかお正月に帰りたいなという気持ちはあったんですね。ただまあ息子が小さいうちはあまりお正月を理解するというところまではね、難しいかなと思っていたので、まあまああんまり帰ることもなかったんですけれど、今回お正月にちょっとね、長く学校も休みだったりして、まあ今回じゃあいい機会だし帰ろうかということで、年末年始の帰国に決めました。でそんな中でお正月の体験、正月体験をぜひ息子にさせたいなと思っているんですね。まあ、正月というか年末からね、例えば除夜の鐘であったりとか、あとはまあお餅つきとかお年玉をもらったりとか、そういうのも海外ではなかなかできないですよね。 ね、ジュラの鐘については本当は実際、ね、お寺とかに行って自分でつけたらいいんですけれど、まあ、その時は私ちょうど実家に帰る日が31日なのでの予定なんですね。で、まあ、それまではちょっと東京の方にいるんですけれど、まあ、そういう予定なのでちょっとバタバタしてあんまりジュラの鐘をつきには いけないかもしれないんだけれど、まあ、全部行く年来る年なんかを見ながら一緒に家族でほっこり楽しめたらいいなというふうに思っています。あとはまあお餅つきとかお年玉とかもね、さっき言いましたけど、あと昔遊びとかもそうですよね。たこ揚げとか羽根つきとか、もう最近の子は多分しないんじゃないかなとも思うんですけれど、私が子供の時はねやってましたけど、もう今の子たち見ててもあんまりなんか外でたこ揚げしてたりとか羽根つきしてたりとかってなかなか見かけないですよね。もう羽根つきでこう羽根を落としたら顔に墨で描くなんていうことをしてる人とかめったに見ないですよねまあでもそういうふうな伝統とかね、昔からの遊びがあるっていうことをまあ、ちょっと体験させてあげるだけでもね、すごく子供にとっては大きな刺激になると思うので、まあ、できる限り、うん、そういった機会を作ってあげたいなというふうに思っています。ね、あと鏡餅とか、ね、締め飾りとかもそうですけれど、もう見るものすべてが、ね、子供が見るものすべてがドイツの環境とは違うので、なので、まあ、その違いを、まあ、親が説明するだけじゃなくて、やっぱり自分でね、感じてもらうというのがすごく大切だと思うので、まあ、いろんな違いについて子供に問いかけてみたりとか、気に入ったところを聞いてみたりとか、逆にドイツの方がいいなって思うようなこともあるかもしれないので、まあ、そういったことをちゃんと子供と対話しながらね、楽しみながら年末年始過ごしたいなと思っています。まあ、その正月体験っていうのが一つすごく大きな今回やろうと思っていることの一つです。そしてもう一つが一時帰国中に体験入学をする予定です、ね、一時帰国の間に体験入学を息子はする予定なんですね。まあ、息子はするというか私がさせたいということなんですが、体験入学は皆さんされたことあるでしょうか。我が家は、幼稚園とか保育園の時は、まあコロナ禍だったのもあって、体験入園とかをしたことがないんですよね。で、今回初めての、まあ、日本の公教育の場に息子を送り出すわけですけれど、やっぱすごく、私も緊張しています。っていうのは、まあ、私自身小学校でずっと働いてきましたし、そして今回息子が通う学校も実は私の母校で、しかも私がちょっと働いていた時に同僚だった先生とかも結構いらっしゃって、なんだろう、初めての場所というよりかはむしろなんか顔なじみの場所に預けるような感じなので、そういった安心感はあるんですが、ただまあ私が働いていた頃とかと比べてもね、もう日本の小学校ってだいぶね変わってきてますし、うん、そしてまあ子供たちもね、その時その時によって、やっぱり、まあ、メンバーも違うわけですから、うん、どんな子に出会えるんだろうとか、息子はその子たちと一緒に過ごすことでどんな体験ができるんだろうっていうのを、すごくワクワク、ドキドキ、ちょっと不安もありながらね、今、待っているところです。で、今回は、まあ、息子は2週間体験入学をする予定です。小学校1年生として体験入学をする予定なんですね。でもちろん国語算数に始まり教科の学習もありますし、あとは給食とか掃除とか日本の学校独自のものっていうのがありますよね。もうなんかね、どちらかというと、まあお勉強ももちろんね楽しいと思うし大事だとは思うんですが、私が重視しているのは日本の小学校で学校生活を体験させること、そちらの方に重きを置いているんですね。学校の勉強は、まあ、学校でもちろん体験できたらいいですけれど、まあ、そこで別に例えばすごくいい成績をね、収められるようにしっかり教えてほしいとか、ね、テストで100点取ってほしいとかいったような希望は全くなくって、むしろ学校という小さな、まあ、社会の中ですよね。その社会の中で日本人の子供たち、日本語を母語とする子供たちと出会って、日本語でコミュニケーションを取る。そして自分の中できっといろんな葛藤とか何か失敗したりとかもね、たくさん感じるし、たくさん経験すると思うんですけれど、そういうことを通して、あ、なんか日本語とか日本文化ってこういうふうにあるんだなっていうことをちゃんと体感として息子が感じてくれること、それが一番大事だと思っています。なので2週間の間にきっと今まで自分がドイツの小学校でしてきたことと違う方法でやることもあるだろうし、 ね、例えば給食とかもドイツでは、まあ、給食というか、うん、お昼ご飯はうちは一応学童に行っているので出るんですけれど、まあ、でも給食もね自分たちで給食当番さんがいて、ね、それぞれ子供が子供によそってねご飯ついであげたりとかしますよね、準備したりとか、ね、ああいうふうな自主性の中で自分たちでやってみるという体験はドイツではなかなかできないので、そういった新しい体験をねすることを息子も私もすごく楽しみにしています。でこの体験入学に向けてなんですが、今のところ、まあ、体験入学いきなりさせていきなり連れて行ってねお願いしますって やるのも、まあ、もちろん手だとは思うんですが、まあ、やっぱりある程度の準備は必要かなと思っています。で特に、まあ、我が家では体験入学に向けていろいろと息子にねお話、事前に話をしていて、まあ、日本の小学校はこういうシステムなんだよとか、こんなことするんだよっていうことをちょっとね予備知識としてねお話をしています。例えば絵本を使ってちょっと学校について紹介してあげたりとか、まあ、給食のことについて一緒に動画を見てみたりとか、まあ、そういうことをしてちょっとだけ事前の、まあ、予備知識をね息子に伝えているんですね。っていうのはもちろん初めての経験でもいきなり新しいままで触れるというのも大事だと思うんですけれど、まあ、そこをちょっとでも知っておくことで安心感が生まれるので、なので、まあ、最初に少しだけ知識を与えて必要なことはちょっと練習しておいたりねするような感じで今ね準備を進めています。体験入学についてはまたこれからもね体験行く前とか体験終わった後とかにもねいろいろと私も感じることがあると思うので、この音声配信の方でもねぜひ皆さんにシェアしていきたいなと思っています。はい、そんなわけで一時帰国でしようと思っていることというテーマで今日はお話をさせていただきました。一つ目は年末年始の体験、お正月体験、そして二つ目は体験入学ということでした。また今月一時帰国でしようと思っていることというテーマでテーマトークの2回目を再来週にお話しする予定ですので、その時はまた学校とかお正月とかとは違うお話で皆さんにね一時帰国での予定をシェアできたらいいなと思っていますので、お楽しみに。はい、ということで今日はここまでになります。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。